この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、いろいろなことをご紹介させていただいております。
はい、今週は旬の話題を届けてくださいますね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、タイトルはこちらです。ラルフズコーヒーが京都にオープン。
はい、はい、先日ですね、7月5日になりますけれどもね、河原町にあります京都バルの中に、ね、ラルフズコーヒーというね、はい、あのラルフローレンが手掛けるカフェがオープンしたんですね、
う
ん、
そうですよね。横にお洋服のブティックも ね一緒にできて併設する形でカフェができたんですよね、
うん、そうなんです。あのラルフローレンと言いますね、ポロラルフローレンに象徴されますように、はい、世界的なね、こうカジュアルブランドとしてね、あのいろいろな
大人気
のブランドでございますけれども、うん、まあ、そちらのですね、世界観を形に表したコーヒーショップがバルの中にオープンしたということなんですよね、うん、
はい、
あの開店早々藤田さんも行かれた
そうなんですよ、
ね、
はい、ミーハーな私はですねあの橋本さゆりさんと一緒にですね、はい、7月の5日もオープン初日に行ってきまして、うん、はい、少し並んだんですけれどもね、入ることできました。
そうですか、うん、僕もね、あの事前からニュースの方を、ね、聞いてまして、行ったのはオープンして3日後だったんですけれども、もうそれでも超満員でね、うん、やはり人気のスポットだなというところなんですけど ね、
テーマカラーは緑って感じです ね
深緑をモチーフにした、はい、うん、非常にこう洗練されたクラシカルなんだけれども、新しい感覚のカフェ空間ですよね、はい、
ニューヨーク、ロンドン、うん、香港、そして表参道に続いて関西初出店、
そうですね、うん、世界でも5店舗目ということで、はい、日本でも関西で1番目ということになりますからね。
国内2号店目、
まあね、私設計やってますけれども、はい、すごくね、こうなんて例えば床のタイルが白と緑のね、はい、こう幾何学模様でうまく構成されてたり、あのヨーロッピアンクラシックの流れを組みながらこうスタイリッシュでモダンであったりというようなところで、うんうんうん、あなるほどな、うまくできたなというようなカフェでしたね。
やっぱりちょっと野村さんの目から見て感心するなってポイントたくさんあったわけですね、
だからその白と緑というのをこう統一したテーマカラーのコードで使いましてね、例えばテーブルとかも白の大理石ですしね、はい、あの床は緑ですし天井は白ですしというところで、うん、あの非常に綺麗な空間カフェでしたね。
あと、まあ、オリジナルのカップとか、ね、まあ、カトラリーとかもこう白と緑で ね、統一もしてましたし、やっぱり美しかったです ね、
まあ、世界海外にもあるんですけれども、うん、こうやって座って飲めるのは日本だけらしいんですよ。あとは、
ね、スタイリング
の、ね、テイクアウトであったりとかいうようなことで、こう座って飲めるのは表参道店とこの京都バル店というようなところなんですけどね。
なんでも野村さんは、うん、この京都と表参道と2店舗両方行かれたというね、はい、今もすごく珍しいまだまだできたばっかりですからす、ね、両方行かれてる方
って表参道の方もですね、先日出張に行った折にですね、フラット立ち寄りまして、はいはい、京都店よりはですね、よりそうなんていうんですか、少し、ね、こうクラシカルな雰囲気でしたけれども、はい、表参道店のラルフローレンというと旗艦店ですからね、はい、大変広い店内にこうカフェがありましたというところなんですよね。
なんか共通点とか雰囲気は全然違ったりするんですか、
う
ん、
雰囲気は、ね、いやほぼ一緒です。
そうですか、
はい、そうなんです。で、ね、コーヒーも、ね、僕好きでよく飲むんですけど、これ美味しかったんですよ、コーヒーが、ね、オーガニックコーヒーということで、無添加でその自然素材 100% ということで、コーヒー売ってられるんですけれども、本当に僕たくさんコーヒー飲むんですけどね、もう3本の指に入るぐらい美味しいコーヒーじゃなかったかなということ
で、すごい野村さんお墨付きで
口に合いましたというところなんですよね。
緑色のね、うん、バンの車でこう移動カフェも ね、
はい、ね、
京都バルの下で ね、
1階でね
コーヒーを売ってたりしますけれども、
ね、
コーヒーの味でもやっぱり一流、
う
ん、
ね、う
ん、
そうですね。でスイーツとかね、そのサイドメニューも充実してるんですよね、
はい、そうです、う
ん、クロワッサンとかね、グラノーラとかね、いろいろとその本場の味を手軽に楽しめる
アメリカンらしい、ね、
ということになってるんですよね。
私ね、このラルフズコーヒーの名物といわれるキャロットケーキを頼んだんですけど、
なるほどなるほど、
やっぱりキャロットケーキって聞くと、やっぱり イメージオレンジだと思うんですけど、全然オレンジ色してないのでちょっとびっくりすると思います。あの茶色い感じなんですけど、あのシナモンとかナツメグとかね、風味豊かに入ってて
美味しかったですか。
シュトーレンみたいな、クリスマスのね、ドイツのお菓子シュトーレンみたいな感じでしたけど、ま、甘かった、ね、甘かった。
あとちょっとビッグサイズですよね、コーヒーも。
ビッグサイズです ね、
うん、ねえ、あの他にもニューヨークチーズケーキとかね、はいはいはい、いうのもあるみたいなんですけれども、奥にはですね、こうプライベートルームがありまして、はい、そのカフェ空間の奥に貸し切りの部屋があるんですよね。でこちらは要予約なんですけれども、うん、まあ、そういったところもこうラルフズコーヒーらしいかなというところなんですけどね。僕一つね、あのこれチェックポイントはね、これ199平米なんです、あの店舗面積が。
あともう一歩で200になるのに。
でこの、はい、今年の6月25日から建築基準法が変わりましてね、
はい、
200平米以下の場合は手続きが簡素化されたんですね、はい、そうなんですよ。今までは、まあ、例えばあの大きい百貨店ですから、はい、そのいろいろ許可とか大変だったんですけれども、はい、これを200平米以内に抑えることがによって簡単に開業できるのがこの6月の25日からなんで、ラルフスコーヒー考えたなと。
あ、制度もうまく使って199で。
そうなんです。だからそのラルフローレのお店の方は先行してオープンしてますけれども、うんうんうん、7月5日にオープンさせることによって、まあ、許認可関係が簡単になりましたというようなちょっと法のテクニック、
ね、なるほど。1ヶ月ぐらいの遅れって何なんだろうなと思ってたら、
うん、だからね、うまくこれラルフローレンさん考えたなというような面積設定なんですね。
いや、それは野村さんの分析じゃないと、その専門的なね、
う
ん、はい、分析なので。
そうなんですよ。
そうだったんですね、
あのですからね、結構ね、その改正建築基準法、うんうんうん、私たちの業界では話題なんですけどね、それをうまく、はい、あの利用したオープンのタイミングというのも面白かったですけどね。
ってことは、まあ、ある一定の、うん、まあ、大きさだったら、
そうなんです、
大きすぎない店舗だったら簡単に開業ができるようになったということですね。
あとあのオリジナルグッズの販売も魅力的ですよね、
はい、
うん、あの棚にですね、このラルフズコーヒー限定の、まあのカップとかね、はい、そういうのをはじめ、ありますし、あと目を引くのは大きなぬいぐるみの、
そうそうそう、
あの
アイコンの、ね、ポロベアさんですね。
そうなんです、ポロベアというクマがですね、こう、まあ、立ってるんですけど、
ね、一緒に写真も撮れます。
パッと見るとね、店員さんが着ぐるみ着てるような感じなんですよ。
それわかります。
分か
ちょっとバランスがちょっと変やな思うんですけど、
そう、本当にね、人の大きさそのままですし、暑いのにご苦労様やなと思って行きます。
挨拶そうなったら、
そう、ぬいぐるみや、熊さんのぬいぐるみが直立不動で立ってるというようなね、ところもまあ面白いかなというふうに、ね、
ちょっとツッコミポイントもありますし ね、
ますしね。あのおそらくね、これ大人気になってくると思いますのでね、はい、皆さんも河原町出かけられた時にはね、京都バルの2階にございますのでね、このラルフズコーヒー関西初出店、ぜひご賞味いただければというふうに思いますね、
はい、はい、注目してみてください、
はい、
では続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さん、夏休みがもうね、うん、もうすぐということですけれども、こんな質問が来ています、はい、ローバー都市建築事務所ではインターンシップの受け入れをされているようですけれども、うん、一体どんなことをするんですかと質問が来ています。
インターンシップと言いますと、例えばお医者さんの世界とかね、インターンのお医者さんがいたりとかいうようなことで、こう若い人が修行をするというようなイメージなんですけれども、はい、私たち建築設計事務所業界でもですね、このインターンシップ制度っていうのがあるんですね。で、実は2種類ありまして、一つはその一級建築士になるために法律で定められた研修期間っていうのがあるんですね、
うん、
で、一級建築士になるときに、まあ、例えば大学を卒業しますとか、大学院を卒業しましたというときに、免許を取るにあたって、そのどっかの設計事務所でインターンとして この実績を積みなさいという制度がございまして、まあ、これはあの2週間とか比較的短いんですけれども、そういう形で私どもインターンの学生さんとか若い社会人の方を受け入れているというのが一つ、こうインターンシップ制度というのがあるんです、
はい、
でそれとは別に、僕も行きましたけれども、こう建築の大学の学生さんって夏休みとか春休みを利用して、その設計事務所に体験入門、
ほうほうほう、う
ん、みたいなことをするのがこれインターンと呼ばれてましてですね、いろんな方が来られるんですね。で、普通アルバイトでしたら、こう1時間あたりいくらというような時給でこうお願いしてやるんですけれども、この休みを利用して体 来られる体験入門は基本的には無償で、その事務所の雰囲気を味わったりとか、実際その設計の現場というのを肌で感じて、こう自分なりにこううまく何か会社、ね、理解するとかいうような狙いで、半ばボランティアみたいな形で来られてるのも、
実習生の学びを、
そうなんですよ、今のインターンなんですね。で、私たちの事務所もね、いろんな大学から、京都の大学さんが多いですけれども、ちょっと夏休み、春休み、冬休みもそうですね、そう休みのシーズンになると、来てくれてるんですね、
はい、
でやることっていうのは、そんなバリバリ図面引けないですから簡単な模型作ったり、はい、ちょっと塗り絵みたいなことしてもらったり、最近でしたらコンピューターグラフィックの、基礎的なことをやってもらったりというようなことで、事務所の所員がこう指導しながらですね、こう楽しく学んでいただくというようなことをやってるんです。
実際の、先輩方と、触れ合って、
そうなんですね、
有意義なやっぱり時間になりますよね。
そうなんですよ。で、学生さんの課題というのは、こう空想で楽しいことを考えますけど、やっぱり実務となりますといろいろなことが、法律もそうですし、
そうですよね、制約もありますよね、納期
もそうですし、お客さんの要望もありますし、
予算もありますし ね、
だからいろんなことがこう現実解決していかなきゃならないんですけれども、ただ若い学生時代にそういうことを体験しておくっていうのは非常に、よかった、いいと思いますですよね。僕もこのラジオで言いましたけれども、例えば京都コンサートホールが、出来上がるときにこう学生として、勉強に行ってましたし、そういった経験もいまだに役立ってますので、ぜひ、別にローバート市建築事務所じゃなくてもいいですけれども、休みでちょっと時間が取れそうだなというときは、どっかの設計事務所にこう体験入門行かれるのもいいかというふうには思いますよね。
そうですね、建築家の道の第一歩ですよね、
そうですね、でだから見てますといろんな設計事務所に皆さん行かれてますね。
あ、
去年はこっち、
一つに絞らずに、
来年はあっこというふうにいろんなところをやっぱ体験するっていうのも魅力だと思いますし、うちの事務所なんかはこう後輩を紹介してくれたりとかですね、行ってよかったよというようなお話もありますしね、ちゃんと机も椅子も準備してますのでもし
そうですね、なんかおおらかに受け入れてくれるんだなっていうのが学生さんにも分かったと思うので、ぜひお気軽にお問い合わせください。さあ、この番組ではリスナーの方よりご質問、お便りお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でも、気になることぜひ聞いてください、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 602-8407、ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします。または、ローバーのホームページもぜひご覧ください。そこに、お問い合わせフォームがございますから、そこから、ご質問なんでも、していただけます。よろしくお願いいたします。
どんなことでも、お気軽にご相談いただければ、こうやってラジオで取り上げてまたお話しすることも、ありますので、どしどしご応募いただければというふうに思います。
はい、今日は、インターンシップ、今も受け入れていますよということでお話をいただきました、ありがとうございます。
はい、それではですね、そろそろ京都スペースファウンテンお別れの時間となってまいりました。今週はですね、河原町にあります京都バルの中にできましたラルフズコーヒー、ラルフローレンのね、プロデュースする美味しいカフェの話をお届けいたしましたけれどもね、ぜひまた お運びいただければと思います。はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 番、京都075-451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築とぜひお願いします。
はい、今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、
また来週、京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。